ーチの輝き塾。おはようございます。関係コンディショニングコーチ兼コーチ育成トレーナーの市原さやかです。第8回となりました、さやコーチの輝き塾です。先週急にお休みしてしまってすみません、本当に申し訳ないです。実はパソコントラブルがありまして、第8回さて録音しようかなというふうに思って、その前にお水一口と思って手を伸ばしたら、そのお水入ったカップがパソコンのキーボードにバシャンってかかっちゃったんですよ。でノートパソコンなんで、あ、やっばいと思って、電源落としてお水拭いて、で水蒸発するまで待った方がいいっていうのをその間に調べてたので、2日間電源入れずにパソコンそのまましてたんですね。いつもパソコンで録音して編集して配信してってやってるんで、もうスマホだと全然わかんないんですよ。なので、あ、もうこれは難しいなと思ってお休みさせてもらいました。本当すみません。でもね、おかげさまでパソコン復活したんですよ。けど電源入れて3つなんかね、変な操作になっちゃうキーがあったので、その後、まあ、使ってたら全然普通に戻ったんですけど、まあ、でもなんかちょっとね、やられてるっぽいなと思ってね、この後しばらくしてパソコンおかしくならなきゃいいけどなというふうに思ってます。ねえ、もう急になんか変な風になっちゃったら一番嫌だなと思って、データ移行できなかったりしたら、ほぼクラウドに上げてるんでいいんですけど、文章書いてる途中のものが見れなくなるのが、それだけはローカルに入れてるんで、もうそういうのあったら超嫌だなと思って言うんですけど、いやでもね、意外と2日間ね何もしないって良かったですよ。あ、まあ何もしないと言ってもね、iPad と iPhone はあるんで最低限のことはしましたけど、でもね、書き物とか、あと、まあ、パソコンで普段やってるようなことっていうのは本当にお休みして、めちゃめちゃ本読んだりとか、まあ、あとはのんびりしました。いや、なんかこれがメッセージだとしたら、休みなさいと聞こえたんですよ。ゆっくりしなさいって言ってるのかなと思って、思い切ってのんびりしました。ということで、今日は元気いっぱいなので張り切っていきたいと思います。では早速コーナーに行きますね。さやコーチのおすすめコーナー。今日は本の読み方についておすすめしたいことをお話したいと思います。まあ、ちょうど2日間お休みしてた時もこれやってたんですけど、それが1時間で1冊読み切るっていうことです。速読とかフォトリーディングっていうのは聞いたことあるけど習ったことはないんで、まあ、そういったものとは多分違うと思います。で、とにかく私はやってるのは1時間で1冊読み終えるっていう、ただただそれだけです。コツとかないです。タイマーまず1時間セットします。で、目次見て、結構目次しっかり読ん で興味ありそうなところだけ読むとか、まあ、目次見て大体こういう本かな、もしかしたらみたいな当たりをつけて、ページを本当に結構早くめくる。で、必要そうなこととか目に入ったところだけ読むっていうことをしてます。まあ、必要そうなところだけ読むっていう感じかな。でもね、その代わりね、結構集中して読みます。そう、これで読んでると、覚えてないこととか、読み切れなかったことっていうのも結構出てくるんですけど、そこは割り切ってます。今必要なかったんだなっていうふうに割り切ってます。あと、あ、これもっと読みたいなっていう、すごい自分にとってめちゃくちゃいい本だなと思ったら、それは、1時間終わった後にもう一度読み返すってこともしたりします。でも基本的にそんなに読み返すってことはしてないかな。 あと読み終わったら覚えてるところをパソコンでダダダダとメモ書いています。でそうすると結構後からその本ってどういうのだったっけって振り返ってる時に、ああそうそうこんなこと書かれてたねっていうふうに思い出したりするんですよね。でなんでそもそもこの読み方してるのかっていうと、じっくり時間かけても、まあ、1時間とか、まあ、30分とかで読み切っても頭に残る内容っていうのは大体一緒らしいんですよね。私それどこで聞いたのかちょっとうろ覚えなんですいません。確かにじっくり読んでもほぼ忘れるっていうのってあながち間違ってないかなって。で人の記憶って一晩寝ると大体覚えてるのって 20% ぐらいとかだったかな。なので本当に覚えておきたいことっていうのは繰り返し繰り返し反復するのがいいっていうふうに言いますよね。記憶の定着させるんだったら寝る前になんかそれを読んで寝るっていうふうらしいんですよね。このね読み方やってると1日に、まあ、1冊読むとか2冊読むとか結構効率よく読めるなと思ったので、私にとってはすごく合ってる方法だなっていうふうに思ってやってます。もし読み切れない本がいっぱいある、積んどくしてるよっていうので困っていたら、1時間タイマーセットして1冊読み切るっていうのを一度試してみたらいかがでしょうかということです。では次のコーナーに行きたいと思います。さやコーチにお悩み相談。今週のお悩みは、誰も自分のことを分かってくれません。それがとても辛いです。というお悩みです。なるほど。うん。周りの人から理解されたいですよね、きっとね。特に大切な人には分かってもらいたいんじゃないかなというふうに思います。じゃあ一個、私からも質問させてもらいますね。あなたは自分のことどれだけ分かってますか？うん。100% 分かってるに決まってんじゃないとか、もしかしたら思うかもしれないですよね。でもね、意外と人って自分のこと分かってないんですよ。でまず、まあ、外側のこと、自分がどんな普段どんな表情してるかっていうのって多分知らないと思います。いや知ってるよ、鏡見てるもんって言うかもしれないんですけど、でもね、その鏡見てるのってだいたい1日のうち何分ですか？考えたことあります？化粧を例えば20分、私20分ぐらいなんですけど、20分だとします。でお化粧直しするとか、まあ、お寺へ行って手洗ってる時に顔ちょっとなんか顔見るとか、それやってもだいたい1時間あるかないか、ないんじゃないか、40分ぐらい。うん。でもすごい多い人だったらまあね、2時間とかあるかもしれないですけど。でもね、そのぐらいなんですよね。で、鏡見るときって、まあ用意した表情ですよね、それって。よし、鏡見るぞと思って、見た表情なので。でも、それ以外の用意してない表情を周りの人で見てますよね。例えばなんか、パソコンとかテレビとか、まあ、スマホとかで突然画面が真っ黒になった時の表情って、その表情を普段他の人は見てます。ね、困りますよね。その表情ですよ。私もう本当にね、自分でスマホとか見てる時に画面が暗くなったりとかするじゃないですか。そうするとすっごい眉間にしわ寄ってるんですよ。いや、ほんとこんな眉間にしわ寄せた表情で人とね会話してんのかなと思うと、今オンラインで会話セッションとかしてるんで、オンラインだと自分の顔が出るじゃないですか。なので気づけるけど、普通の対面だった時って結構このシワがあったんじゃないかなって、なんか怖いですよね。なんか何考えてんの、怒られんのとか思われたら嫌ですよね。本当にね、それでね、気づけてよかったなっていうふうに、うん、なんかもう、ほら、いけんみけんっていうふうにやってます。それぐらい、わかんないんですよ。私も。 あなたも。ね。で、心について。心についても知らないことがあります。例えば、何を喜びとしているか。何をなそうとして生きているか。本当に恐れているものは何かとか。そういうのって、わかるよっていうふうに思うかもしれないんですけど、これもね、会話を繰り返していくと、ああ、私ってこういうことを喜びと感じてるんだって、そこで改めて気づくとか、何をなそうと生きてるかっていうのも、人生の目的みたいなセミナーとかもあるぐらいなんで、自分がそう思ってるものよりも全然深いものとか大きいもの、壮大なものとか、そういうのが出てきます。だからもう自分が知ってるものなんて自分の潜在意識の一部なんだっていうことですよ。だから自分はあまり自分のことを知らないんじゃないかなっていうところにちょっと立ってみてほしいですね。知ってるかもしれないけど、もしかしたら知らないかもしれないなって。で、そうすると周りの人が分かってくれないって、いや自分も分かってないんだから、もっと相手って分かんないじゃないですか。それ当然だなと思うんですよ。で、自分のことをどんどんどんどん分かっていくと、周りが分かってないかもしれないっていうのはおそらく気にならないんじゃないかなっていうふうに思います。自分が霧の中にいて周りを見通せない。だから不安。でも霧が晴れたらね、意外と平気かもしれないです。もしかしたらそこに答えがあるかもしれないって、周りに分かってもらうっていう前に、もしかしたら自分のことをもっと自分は知った方がいいかもしれないなっていうふうに思って、一歩踏み出していただけると、あなたが求めていることっていうのが手に入るんじゃないかなっていうふうに思いました。誰も自分のことを分かってくれない、それが辛いですっていうことに対してのお答えは、自分のことをぜひ理解してください。自分のことを知ってるよっていうふうに思うかもしれないですけれども、もしかしたら自分のことを私はあんまり知らないんじゃないかもしれないなっていうところに立ってもらって、自己探求の旅に一歩踏み出していただけるといいかなっていうふうに思います。では今週も終わりが近づいてきました。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ラジオのご感想、相談コーナーへのご質問、おすすめコーナーへのこれおすすめだよってことがありましたら、ぜひぜひメッセージください。お気軽にメッセージいただけるととっても嬉しいです。私のウェブサイトにメッセージ書いていただけるリンクがあるので、そこからメッセージいただけるととっても喜びます。私本当に喜びますメッセージありがたく拝見してます。いつもありがとうございます。ということで、今週もあなたの日々が輝くような毎日となりますように。お相手は市原さやかでした。それではまた来週。